ニュージー大好きポッドキャスト、テリーのザワの独り言。10月9日と16日と2週間もスキップしちゃいました。予想はしてたんですけど、例のクライストチャーチのジャパフェスで開催2週間前はもう本当に毎日24時間メール対応しないと追いつかない状況で、休憩も取れなくて、そして私立恵比寿中学さんたちがニュージーランドに到着してからの1週間っていうのはもうなんて言うんでしょう、いつ寝ていいのかわからないような感じになってて、いや本当にテレビクルーって全然寝ないし、その日1日分の撮影が終わってタレントさんたちをホテルに送ってからでも、今度は翌日の段取りを打ち合わせをしたり、アルコールを飲んだり、カジノに行ったりと、本当に24時間起きてて、どんな時間にテキストを送っても必ず秒で答えが返ってくるし、業界的に寝ない人たちばっかりなんだなってつくづく痛感しました。それに対応してる僕らはもう本当に毎日ヘロヘロでした。とにかくいろんなことが起きて、久しぶりだったですね、ここまでハプニングが起きるのは。あまり詳しくは言えないんですけど、とにかくすごかったです。それでも一通りちゃんと終わってよかったなと思ってます。ジャパフェス自体も、そのエビ中云々じゃなくて、ジャパフェス自体も本当に大変で、これまで経験したことのないような強風になるっていう予報が出てたんですけれども、予報が出た時に屋外出展者のキャンセルがあったり、当日は本当に強い風が吹いて、始めてテントを組み上げようという時になって、ものすごい風が吹いてきたんですね。なのでテントを組み上げることもできなくて、一番心配だったのはエビ中の屋外のライブができるかできないかっていう点だったんですけど、舞台裏っていうのはステージの後方にはですね、大型スクリーンがあって、それがもし倒れてきたらどうしようとか、あとスピーカーも巨大なスピーカーなんですけど、それ、後ろの方の観客の人たちにも音が届くように、宙吊りにしてあったんですね。それも怖かったし、だから、スクリーンは撤去、スピーカーはできる限り地上に近いところまで下ろして、なんとか対策をとって、どうにかこうにか、エビ中のライブをやりました。テレビクルーの責任者とかは、もう、本当にこれでライブができなかったら日本には帰れないと、日本に帰らないでそのまんまもうニュージーランドに逃亡しますなんて冗談言ってましたけど、それぐらいハラハラしてました。いろんな事件があって、僕の立場的に何も言えないんですけれども、本当にさっきも言いましたけど、ライブが終わってイベントが終わってオークランドに戻ってきてからも撮影はまだ続いていて、ようやく皆さんが日本に帰ってから少し楽になっている状況です。先週まで本当にヘロヘロで本当にクタクタだったんですけど、一番救われたのは、なんといってもやっぱエビ中の皆さんの素敵な笑顔っていうか、ありきたりですけど、本当に可愛くて顔がちっちゃくて、そして何よりですね、みんなしっかり挨拶とかしてくれるんですよ。今まで僕もこういうことで日本のタレントさんとか芸能人さんとかを何回かアテンドしてるんですけれども、中にはですね、現地のこういうコーディネートをしてる人たちをなんて思ってるのかな、業者と思ってるのか、とにかくこう横柄な態度でしか接してくれないような人もいたりするんですね。でもそれは仕事だからしょうがないと僕は思っていてやってるんですけど、このエビ中の皆さんは10人が10人ともすごいはっきり挨拶をしてくれて、ものすごい笑顔で返してくれるんですね。朝とかももちろんおはようございますから始まって、いろんな説明があってはいとか言ってくれるんです。そのはいもものすごく元気で言ってくれて、中にはもう本当に歩きながら説明してたりしても、ちゃんと立ち止まってありがとうございますとか、きちんと頭を下げて もう本当にこのアイドルなのに、僕らみたいな一般人に対してこう礼儀正しく接してくれてるっていうのが、やっぱりその日本からコアなファンたちがわざわざお金をかけてやってくる本当に素晴らしいグループなんだなって思いました。最後の夜は、クルーも合わせて僕らのコーディネートチームも合わせて一緒に食事をしたんですけれども、本当に気さくにいろんな話に応じてくれて、僕らがこうね、なんて言うんだろう、遠慮がちに外巻きで見ててもわざわざ近づいてくれて、なんとかですよねみたいな感じで話しかけてくれたりするんですね。いや、本当にこれやってよかったなって思ってます。ありがとうございました。おかげさまでジャパフェスもエビ中が来るっていう感じで宣伝ができたし、地元の人たちも日本のアイドルのことを少し分かってくれたんじゃないかなって思ってます。本当はいろんなトラブルを、ここで言えばきっと楽しい思い出話になるんですけれども、言っちゃうとあまり面白くないですし、もしかしたらテレビなんかで取り上げるネタかもしれないので、あまり言わないでおきます。はい、あとイベントのことを少し言うと、さっきも言いましたけど、今回のイベント当日はものすごく風が強くって、クライストチャーチでは本当に珍しい風が吹いたって言われるぐらいものすごい強風でした。そのために屋外の出展を取りやめたり、僕らの方でクローズしてくださいとお願いをしたり、そのようなちょっとハプニングもあったんですけれども、総じてうまくいったと思ってます。来場者数については現在集計中ですけれども、おそらく前回並み、この強風の中で前回並みってなかなか頑張ったなぁと、自分で褒めてます。そして何よりですね、前回もそうだったんですけど、この大きなイベントをたった3人でやってるっていうところがやっぱり僕らの誇りであって、3人ともちろんボランティア50人ぐらいお願いしてるんですけれども、それと日本人会、カンタベリー日本人会ですね、あとはクライストチャーチの領事館と協力していただいている方々に感謝してます。でもこのオーガナイズという感じで全体を見てるのがたった3人、しかも僕はオークランドにいる中で、残りの2人がですね、本当に頑張ってくれてここまでできてるっていうのが本当にすごいなって思ってます。しかも、よく聞かれることなんですけど、このイベントって実は儲けはないです。これ本当です。日本の伝統文化とポップカルチャーをニュージーランドに伝えたいっていう、もう本当にその気持ちだけで運営しているイベントです。だから利益度外視ですし、というか利益は出ないんで、もし仮に想像以上の入場者が来た時は利益が出ちゃうかもしれないです。でもその利益は次回の運営費の補助に充てます。それが積み重なれば、もしかしたら入場料が下がるかもしれない、もしくはまたタレントさんを呼べるかもしれない。僕ら運営側はボランティアと同じくやりがいだけで動いてます。ぶっちゃけて言ってしまうと、 NPO じゃないとクライストチャーチの市役所とか、政府関係からの補助金っていうのは出ないので、その補助金があるということは、NPO であるという証になっていると思います。話をエビ中に戻すと、日本から弾丸ツアーでやってきたファンもいるんですけれども、正直僕は彼らのことをよく知らないまんま、なんて言うんだろう、失礼な言い方ですけど、オタクの集まりとか、ちょっと怖いなって思ってたんですね。でも実際に会ってみると、とても礼儀正しくって、きちんと自分たちとエビ中のタレントさんたちとの距離っていうのを保っていて、なんて言うんだろう、本当にエビ中が好きなんだなって思いました。エビ中はライブの後、オークランドへの移動があったので、イベント会場を途中で後にしたんですけど、その時、バスが迎えに来るんですね。で、バスが会場まで迎えに来た時に、そのファンたちは決してバスに近づくことはしなくて、少し離れたところから手を振っているだけなんですね。 あ、そうそう、エビ中と夕食してたら偶然にその弾丸ツアーのファンの一組も同じレストランに入ってきて、まあ、僕的には結構ドキドキしたんですけど、そのファンは、まあ、テーブルをこう僕らの横をこう突っ切るときにこんにちはっていうだけで、あとはもうさらっと自分の席について遠巻きに見ているだけだったんですね。まあ、本当になんて言うんだろう、リスペクトしてるんだなって感動しました。さっきのバスを手で振って見送っているって話ですけど、バスがこう行ってしまった後も彼らはその場所から離れないで、もうただ座り込んでいて、なんか気が抜けた状態になってました。結構寒いのに、屋外でずっと座り込んでて、うん、多分もうエビ中のライブも終わったし見送ったしということで、ほっとしていたんじゃないかなと思ってます。まあ、それを見ていた僕は、ああ彼らはこうジャパフェスには興味ないのかななんて少し思ったんですけれども、まあジャパフェスよりかはそれはエビ中ですよね。そこはまあしょうがないと思ってます。まあ本当にいろんな出来事があって、いろんなトラブルもあって、そしてものすごく大変な2週間3週間かなだったんですけれども、今はもう終わって思い返すと良かったなと思ってます。今度のイベントは3月に予定してますけど、まだやるかやらないかは決めかねてます。今回のいろんな反省点、それらを全部洗い出して、そして執行部の3人で話し合って、3人が3人とも3月にやるっていう風になったらやります。一人でも欠けたら多分やれないので、そこはもうごめんなさいかな。でも僕は今のところやりたいと思ってます。ニュージーランドでは総選挙が行われまして、政権が交代するっていうことになってますけども、まだ最終結果は出てないんですけれども、まあほぼ決まり、この話も本当はしたかったんですけど、あんまり選挙になんて言うんだろう、明るくないですし、その11月5日に確定するので、まあ、それまでコメントは差し控えておこうかなと思ってます。はい、今週はようやく配信できて嬉しいです。また来週も頑張りたいと思います。次のイベントは僕的には11月の12日にオークランドで日本武道館とのイベントがありますので、そちらを今頑張ってる最中です。こちらのイベントについても来週お話しできればいいかなと思ってます。これについてはもうすでにあちこちで告知しているので、お話しできますので、来週でもお話ししたいと思います。それではまた。ニュージー大好きの野沢でした。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。